はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫倫太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、10月6日がドイツ系アメリカ人の日、1683年のこの日、初のドイツ人移民がアメリカのフィラデルフィアに上陸したということを受けて、制定された記念日ということでございまして、ドイツ系アメリカ人の楽曲、ジャーマンアメリカンズソング特集なるものをお送りしてみようと思います。また今回はですね、11月7日に発売予定であります私の新曲をですね、最後にかけてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
はい、改めましてこんばんは、竹迫倫太郎です。
甲本敦史です。
今回はですね、10月6日がドイツ系アメリカ人の日ということでございまして、ドイツ系アメリカ人の曲を、特集してみようかと思うんですが、そもそも誰がいるんだということでございまして、いろいろとまあこうミュージシャンでですね、ドイツ系アメリカ人がどういう人がいるかということを今回いろいろ調べたんですけれども、いそうでそんなにはいなかったんですよね。で、まあとにかく一番光ってたというか、一番まあ大御所で有名な人がこの人じゃないかということで一発目に持ってきましたが、この番組でかけるのは初めてでございます。エルビス・プレスリー、キング・オブ・ロックンロールでございますけれども、エルビス・プレスリーの楽曲で、まあもう今回はテーマはございませんので、そのエルビスの最も有名な曲の一つを堂々と書きましたが、ジェールハウスロック、放題監獄ロックでございます。1957年のシングルで全米全英1位、全米7週連続、全英3週連続といってですね、大ヒットを記録した一曲でございます。プレスリーの主演映画監獄ロックの主題歌として使われまして、作詞作曲は、プレスリーの曲ではおなじみで、偉大なるアメリカのソングライターコンビ、ジェリー・リーバー&マイク・ストーラー、鉄壁の、ロックンロールソングで今回は初めて見ました。ですね、ドイツ系アメリカ人、ですね、調べましたらですね、5000万人いるそうですね。結構いますね。アメリカの人口の10何%ということでございまして、で、どんな有名人がいるかということもいろいろ調べたんですけれども、まあ、政治家とか経済家とかですね、まあ、そういうちょっと堅苦しい世界の人はちょっと名前と顔が一致しないので、よくわかんなかったんですけれども、まあ、アーティスト系というか、それでいきますと、俳優で言いましたらですね、ケビン・コスナーとか、トム・クルーズ、ジョディ・フォスター、レオナルド・ディカプリオ、メリル・ストリープ、サンドラ・ブロック、結構すごいところがいて。で、歌手はですね、ちょっと俳優に比べたら見劣りするんですが、まあでもこのエルビスがいてですね、それから、今回まあおかけしないところで挙げますと、マリリン・マンソンとか、トム・ペティ、ジャコ・パストリアスとかですね、まあ結構知られた人がいるんですけれども、今回は、そういった、数あるですね、ドイツ系アメリカ人のミュージシャンの中でもこれはと思った、まあ、この番組の趣味にですね合う3曲を持ってまいりました。2曲目はですね、この人もまあ大御所です。まあ、プレスリーの次に光ってましたかね、このネームバリューは。ジョン・デンバー、アメリカのカントリー界のまあ大御所でございますけれども、この番組でかけるのは初めてでございます。まあ、ジョン・デンバーといえば、もう私はこういうジャンルはあんまり専門じゃないんですけれども、まあ、今後かけることもあんまりないかなと思うので、まあ、一番ベタな彼の、代名詞と思います。一曲をかけてみたいと思います。1971年、アルバム Poems, Prayers and Promises より全米2位まで上がる大ヒットとなりました。ジョン・デンバーで Take Me Home, Country Roads をお聴きください。 はい、ジョン・デンバーで Take Me Home Country Roads 放題ふるさとに帰りたいでした。まあ、これはね、日本では、ジブリの耳をすませばでね、使用されてたことで結構浸透している楽曲かなと思うんですが、まあ、アメリカでも有名な、一曲でございました。さて、次はね、3曲目でございますけれども、ですね、次が一番、私の趣味が出た一曲かなと思います。リンダ・ロンシュタット、アメリカのですね、70年代ウエストコーストのですね、まあ、ディーバと言いますか、まあ、ウエストコーストの女性シンガーといえばこの人という感じの、嫌いがございますけれども、この人の曲を、次はかけてみたいと思うんですが、リンダ・ロンシュタット、この人もね、今回初めて知りましたけれども、ドイツ系アメリカ人なんですね。で、70年代にたくさんヒット曲を飛ばしたんですが、今回ちょっとかけてみたいのはですね、テーマがないので好きな曲がかけるという、好きな曲がかけれるという、まあ、嬉しさがございまして、私がちょっとこの人の曲でどうしてもかけたかったのが、1989年のアルバムで、Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind というアルバムがあるんですけれども、その中でですね、私の大好きな作曲家、ジミー・ウェブという人が提供してて、なおかつバック、コーラスをですね、ブライアン・ウィルソンが担当しているというですね、まあビーチボーイズファン泣かせの曲がございまして、今日はせっかくなのでそれを聴いていただきたいと思います。リンダ・ロンシュタットでアディオスをお聴きください。はい、リンダ・ロンシュタットでアディオスをお聴きいただきました。ですね、アディオス。ね、すごくしっとりしたナンバーで、なかなかいい曲だと思うんですけれども、ジミー・ウェブ本人もですね、サスペンディング、ディスビリーフという作品の中で、セルフカバーしてたりして、彼のキャリアの中でも結構特筆すべき一曲なんじゃないかなと思いますね。久々に聴きましたけど、いい曲かなと、改めて思いました。はい。それでは、今週もお便りの言ってみましょうか。
はい、今週もお便りありがとうございました。はい、まずラジオネーム、シャンとしたブライアンさんからいただいております。
はい。
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
先日のケーキ特集でかかったジェームス・ブラウン。あまり今まで聞いたことのなかったので新鮮でした。
うん、
ジェームス・ブラウンは、ああいったいわゆるラップのようなテイストの音楽以外に、バラードなどあるのでしょうか？なぜそんなに人気があるのでしょうか？といただいております。
難しいところですね。まず、バラードはあります。あの人はそのバラードもすごく上手くて、すごくこう情熱的な歌唱をするので、とてもそれはそれはそれでね、味わい深いものがあって、JB のバラードが好きっていう人は結構いますね。ただほとんどが歌になるようなならないような、まあ、それこそもうラップ的と言いましょうか。掛け合いだけでねですね、延々。一曲やっちゃうという、まあ、いわゆるファンクなんですけれども、っていうものがほとんどですね。なぜ人気があるのか。これは難しい質問ですよね。まあ、でも、なんて言うんでしょうね。聞いててですね、勝手にもうここの体が動き出すようなね、感覚っていうのは実際、まあ、覚えますので、やっぱり、なんて言うんでしょう、グルーヴ感といいますか、ファンキーなテイストっていうのは、やっぱりその辺にいるですね、そのボンベクの、アーティストに比べたら、やっぱりこう、頭何個分もですね、違うだけの、才能とセンスを、まあ、持ってるんでしょうね。なぜビートルズがそんなに人気あるのかとかです。とかですね、そういうことはもうはっきり言ってもう評論の世界になってきますから、あんまり突っ込んだことは言いませんけれども、まあ、ジェームス・ブラウンに関しては、やっぱり他にあそこまでの個性のある人っていないので、やっぱりそれが人々のですね、心を引きつけるんでしょうね、やっぱりね。
なるほど、はい。今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さて、ちょっとですね、今日はですね、番組構成が違うということもお気づきになってるかと思うんですけれども、新曲をね、いよいよ発表しようかなと、思っておりまして、まあ、ついに10月になりましたので、ついにかけていこうかなと思っております。私はですね、前回の作品を出したのがもう2005年でございます。ですので、もう9年ですね。もうそろそろなんなら10年経とうかとしておりまして。まあ、その医者業をですね、まあやっておりますので、やっておりますのでというか、まあやしたから、 まあなかなかそう音楽をやるという時間とかですね、まあそういう思考回路にね、なることがなかなか少なかったんですけど、まあいろんな、ご縁がございまして、こういうですね、ラジオ番組なんかをさせていただいたりしてですね、まだですね、私のその胸の奥に眠っていた音楽に対する、まあ情熱といいますかですね、まあそれに対する思いみたいなものにこう、ポッと火がついた感じがいたしまして、で、毎週毎週この番組でですね、いろんなテーマをもとに曲を選んでおりますとですね、一番こう気になったというか気づいたことが、そのクリスマスに、ね、そのクリスマスというのはすごく音楽的にはすごく重要なシーズンだと僕は思っているんですけれども、クリスマスにかける自分の曲がない。これがですね、なんともこう口惜しいと言いますか、いけないなと思いまして。それとまあ、あとですね、まあ、私は、まあ、その、医者と言いましても、小児科医をやっておりますので、基本的に、子供をね、子供さんを相手にする診療を日頃やっておるわけなんですけれども、まあ、その子供の笑顔を見たいっていうのが、まあ、その、常に、まあ、その仕事の目標というか目的でやってるんですけど、まあ、その子供の笑顔に最も出会える季節っていうのは、やっぱり一年を通じてクリスマスなんですね。なのでそのクリスマスシーズンが近づきますとですね、その例えば入院患者のお子さんにですね、そのサンタの格好をしてプレゼントを配ったりだとか、そのクリスマスコンサートだとかですね、過去にもいろいろやってきましたけれども、まあ唯一その自分のその音楽をですね、まあその自分のその本職でございます、その小児科医とですね結びつけられる季節がクリスマスな気がして、ならば、まあその諸々のね、その、まあ理由があるわけでございますけれども、クリスマスの曲を作ってやろう。で、出してやろう。っていう思いに、今年の、そうですね、前半ぐらいから実は企んでおりました。で、夏場ぐらいからもうしこしことこう制作始めてたんですけれど、やっと9月末ぐらいに、目処が立ちまして、そしてこの度、その音源をですね、もう、完成いたしましたので、今日は、本邦初公開でございます。それを、この番組で、やっぱり本邦初公開はこの番組じゃないといけないだろうということで、かけさせていただこうかなと思います。曲名はですね、ズバリ、マスター・オブ・クリスマス。クリスマスのマスターというタイトルでございます。マスターというのはいろんな意味があるんですけれども、まあ、師匠とかですね、まあ、そういうような意味とか、達人とかっていう意味なんですけれど、クリスマス師匠、クリスマスの達人って誰？サンタクロースでしょ。ということで、まあ、とにかくその、愛だなんだというようなね、感じのテーマではなく、本当にその、クリスマス本来のね、持つべきもの、そしてそのサンタクロースっていうものを通して、その、愛だ、希望だっていうものを少しこう、遠曲的にね、歌えるような楽曲を作れたらいいかなと思って作ってまいりました。非常に明るい曲に仕上がっております。それでは、聴いていただきましょう。竹迫倫太郎で11月7日発売でございます。マスター・オブ・クリスマスをお聴きください。
Let's break out. Whoa.
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。お便りお待ちしております。
はい、というわけでジャーマンアメリカンズソング特集、これにてお開きでございます。また、本邦初公開新曲マスターオブクリスマス、いかがでしたでしょうか。11月7日が発売です。これから毎週この番組でもかけていきたいと思いますので、どしどし、ご感想などいただけたら幸いかなと思います。来週はですね、さつまいもの日、ということでございまして、10月13日がさつまいもにちなんだ楽曲の特集をしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞお楽しみ。それでは今日はこの辺でお別れいたしましょう。竹迫凛太郎と
河本敦史がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。失った